はい、皆さんおはようございます。初めての方もおられますので、ますが、我々のところでは聴覚障害者の方々がおられ、またスカイプでも、顔の表情、口の動きが見えないとよくわからないという耳の悪い方、人工内耳の方もおられたりしますので、聴覚障害者にとっては口の形は非常に大事なことなんです。私自身は聾教育の8年間関わったことがありますので、その特に幼稚部、小学部とかは、補聴器、手話ということもはるかに大事なのが、口径をしっかり見るということなんですね。で、それは手話サークルだけしか行ってない人はわからないわけなんですが、非常に大事なことです。以前は何十年もですね、手話禁止、厳禁だった時代がありますが、大概の日常的なことは口径、言葉を選んで同じ口径、口の形の文字を避けてするならば、ほとんど口の形だけはっきりでわかるぐらいなんですね。そのぐらい大事なので、まず目を見ているわけですね、聴覚障害者の方々も。そういうことですので、お話をするとき、あるいはサミのときも、口を動かす、口の形が見えるということはとても大事なことですので、そのように我々のところでは、お話をするとき、は私を賛美するときもそういうマスクを取ってきています。じゃあ今日はですね、2020年の最後の主の礼拝の時です。それで、いつもの通りのところで、コロサイの信徒への手紙、この手紙がですね、神の言葉として聖書になって2000年もずっと続いているという、本当に不思議なぐらいですね。普通は手紙というと個人的なことであってですね、その人だけに意味がある。ところが、ここに手紙と書いてあるから、ずっと昔初めて見た時も、手紙をどうして聖書になったんだろうかなというふうなことを思ったことがあります。これは神が非常に不足している。貴重だった。書くものも非常に貴重だった。そんなこと今の我々は考えられないことです。そして、一人一人に渡すっても住所がない。郵便事情、今のようで全然違うわけですから、集まり。この信じる人たちの集まりを元の言語ではエクレシアと言います。フランス語ではそのままエグリーズって言うんですね。英語ではチャーチですけれども、フランス語でエクレシアというギリシャ語、そのまま教会という言葉はチャーチとかの類語ではなくてエグリーズなんです。エクレシアをそのまま取ってる。エグリーズはまさに集会、集まりという意味なんですね。キリスト教以前からもちろん使われていた言葉です。一般的には政治、社会的な集会。それがキリスト教の中ではですね、エックは神、何々からという意味です。レーシア、クレーシアは呼ぶということは彼をから来ています。何々から呼ばれた、この世から呼ばれた人たちの集まりをエクレーシア。そして中国語でそれを教会と訳したわけなんですね。英語でチャーチです。チャーチはキュリアコンドーム、キュリアコンというのがチャーチというのになって、ドームを省略されています。キュリアコン、主の家というのからチャーチということが来たわけなんです。でも、もともとは、フランス語だけがはっきりと元のまま移しています。エグリース、エクレーシアのことです。集まりという意味です。教会というのはですね、そういう意味で日本の言葉で、本来中国語で今も使っている言葉なんですね。ですから、教会というのは中国語の訳をそのままもらっているということです。集会といって言語に即して訳した言葉なんですね。そういうことですから、教会と集会は別だということはね、本当はキリストに呼ばれた者の集まりを言う言葉です。で、そういったこともですね、この言語がわからないと、はっきりわからないということがありますので、こういった聖書のように一語一語が非常に重要な意味を持っている場合には、とてもこの元の言葉、あるいは他の様々な国の訳語が大事になってくるわけです。ついでに言えば、牧師という言葉も、これも中国語のものもらってるわけです。 元の言葉でギリシャ語ではですね、これは羊飼い、ポイメーン、羊飼いという言葉しかないんです。それを中国語では牧師と訳しただけなんですね。要するに羊飼い、導く人という意味ですね。そういうことです。だから無教会に牧師がいない。中国語の訳の牧師というのはいない。こういう名称のものを使わないというだけです。例えば内村監督、柳原であれしても、あるいは小さな集会でも、その集会を指導しない、だから導く方はいつもおったわけです。複数の人がおる場合もあります。そういうことで、無教会に牧師がいない。牧師という名称、中国語でもらった名称のものは いないということですね。そういう名称を使わないというだけのことです。はい、まあ、それはちょっと余談ですが、今日のところですね、最後の礼拝なんですけれども、まあ、最後の時ちょうど非常に重要な言葉が3つ、あるいは4つ使われています。それは、4節には信仰と、それから愛と、それから5節に希望という言葉です。これは聖書を読み始めて、まあ、数年経てば、ほとんど必ず、繰り返し聞く、あるいは読む言葉ですね。信仰と希望と愛はいつまでも続く。その中で、三つの中で最も大切なものは愛であるということですね。ここもそういうことの関わりが見られます。このことはですね、少し考えてみたら、わかりますが、普通日本人、私たちも前もそうだったと思います。今は信仰を知るまでは。愛というと、まず人間同士ですよね。母親、父親からの愛。友人、あるいは男女関係の愛。歌謡曲みたいなものはほとんど全て男女間の愛というものを歌っておることでありますから、愛というとまずそうに男女間の愛を思い出してしまう。あるいは親の愛ですね。子に対する愛と。けれども、聖書は2000ページ以上あるのに、驚くことですけども、そういう男女の愛とか、親子の愛って全くという人は述べてないわけ。はるか昔、旧約聖書のとこで、ヤコブが、ラケルをですね、ラケルを愛したと、いうことがあります。それぐらいですね、この世で使われている愛という言葉と、聖書で使われている愛という言葉が全く違うということですね。愛はいつまででも続くはずがないですね。人間の愛、親子の愛も。親の愛、子の愛も、いつまでも決して続かない。ほとんどの場合はそうです。そもそも死んだら終わりということもありますね。遠くに離れていけば、去るもの日々に疎し、だんだんと離れていってしまう、ということもあります。人間同士の愛は、突然憎しみに変わる。あれ、嫌悪感に変わる。あれ、裏切りに変わるとか、いくらでもあることです。結婚ということは、何らかの形で男の人と女の人の一種の愛、人間的な愛から、このまま結びつくということになっても、たくさんの人たちが憎しみに変わり、裏切りに変わり、離れていくと。ことが見てもですね、信仰希望愛とか言って、愛がいつまでも続くはずがないって、すぐにわかることなんですね。ですから、ここで言っている、あるいは聖書で言っている、信仰と希望と愛がいつまででも続くというふうなことは、人間同士のこの世に氾濫している愛では全く別だというのはすぐにわかることで、私自身もこのキリスト教を知る前までは、その神様の愛なのか、考えたことも、思いに浮かんだこともなかったからですね、愛だなんていう言葉に聞きたくはない。わかりきっている。これそうですね。普通の可愛がるという意味ならば、犬や猫でも、ライオンでもですね、わかる。小鳥でもわかる。植物でもわかる感じですね。 愛をもって伝えて水をやり、それから光や火の夜を当たり、肥やしもありと、雑草を取ってやる。愛をもってすれば、それは育つ。私の家のところに、木がもう山だからいっぱい茂って、時間がなくてなんか切る時間がない。で、そのまま掘ってやったら、父がもう60年、70万円に植えた夏みかんの木が、実がほとんどならなくなって、もう枯れるようになっていったのをですね、せっかく植わってるんだからと思って木をですね、木を切り倒して、日が当たるようにして、ちょっと肥やしもやったと。特にこのクエン酸ですね。クエン酸は、食物を食べたときに、ブドウ糖がピルミン酸になり、それから TCA 回になって、クエン酸。クエン酸は非常に速攻性で力になるわけ、エネルギーになるわけですよね。そういうこともあって。そして2年、3年経ったらですね、見違えるほど実がたくさんなってきたわけです。それはもう、その木のためにですね、木を切ってやろうと。水や肥やしも少しやろうと。そういう手をかけてやると、それは植物でもですね、私の愛情が分かったかのようにですね、育って実をたくさんならせるわけです。で、そういう植物っていうのはみんなですね、神様の様々な技の象徴でもあるわけですよね。これは、そのように神様は愛の神様だから、全能の神とか作ってやるわけです。でもそれは、ここにある、信じなければそんなことは関係ないと。科学的に言ってそんなことがありえないなんてよく言えますよね。そういう神様が何を目的として作ったかなんて、ね、信仰によるのであって科学とも関係がないわけです。まあそれはそれとしてここでですね、信仰、これは神様を信じるということともう一つっていうかですね、信仰ともこれも中国語なんですね本来。元の言葉は何なのか。ヘブライ語ではアーマンという言葉の動詞が元にある。これは堅固にする、強固にする、固くする。アーマン。それからアーメンという言葉。それからエムナー、エメス。エムナー、エメスというのはとっても大事な言葉です。出エジプト記で34章に書いてある旧約聖書では、はっきりと、神様のご性質を書いてありますね。主、神様、ヤハウェの神様、神様。憐れみあり、真実に富むと。誠という訳をも使いますが、今頃は誠というふうなことはあんまり言わないですね。例えば、今の主張は誠がないって言わないですね。真実を言わない、嘘を言ってるという言い方で、誠という言葉はあまり使わない。真実だということをまず書いてあります。慈しみ深く。真実だと。慈しみは旧約聖書で愛。神様の愛を示しています。そういうふうにですね、この真実という言葉、真実という言葉が元の意味なわけです。神様に対する真実。これがアーマンという動詞がですね、変化系、少し変化をして、それがアブラハムを神を信じたという、信じたということは、このアーマンの変化系なんです。強固に、堅固にする。真実ということなんですね。信仰という言葉そのもの、これは中国から来たからそのまま、もう我々は日本に受け取ってしまうんですが、元は真実という意味なんですね。そういうことはですね、私もこのヘブライ語とか、中国語とかに関する学びを、語学の勉強するのは全く考えたこともなかった。全く信仰じゃなんじゃろ、全部ですね、日本語やと思ってたわけです。漢字という、漢の時代から来たということで漢字と言います。中国の文字を全部使ってるわけです。ひらがなもですね、それを崩したわけ。カタカナも漢字の一部を取ったわけです。絶大な影響をもらってるわけですね、恩恵を。そういう意味では。それともう一つ、今度ギリシャ語。新約聖書はギリシャ語で書いてありますね。その信仰のピスティスという言葉です。ピスティスというのは私のアドレスに使っています。エムナはアドレスにも入ってありますが、ピスティスも別のところで使っていますが、 エムナーとは何ですかって何度か聞かれたことありますね。私の、一番よく使うメールアドレスですので、それは真実と誠とかいうふうに訳されている言葉です。で、そういうことが絶えず神様から与えてもらいたいとお願いからつけてあります。ピスティスもまたですね、真実というのが元にあるわけです。例えばこの言葉は真実である。ピスティスホロゴス。ピスティスホロゴス。ピストスホロゴス。形容詞形はピストスですね。名詞ピスト。だから、ヘブライ語もギリシャ語もですね、信仰と、まあ、中国語のことを扱って訳された。ですから元は真実と意味が両方にあるわけです、根底に。だから信仰か真実か、どっちが大事なのか、こんなことを言われた人もおりますが、どっちかみたいな。その元の言葉に両、元々が真実なんですね。だから神様を信じるというと、神様と真実の思いを持つと、向けると。まあ、そういうことは元にあるわけです。で、この、こうした、で神様を信じたから言った、神様が書かれたとする、この聖書の言葉を信じるわけですね、本当はと。この三つあったらですね、この世のあらゆる問題の根本的な解決、道が与えられる。神様は真実だと。それを信じる。そして、どんなに災害があっても苦しいことがあっても、真実は変わらないんだから、必ずその奥にきっと良いことが起こる。だという信じるわけですよね。信仰っていうのは単にですね、表面的なことじゃなくて、例えばお正月だけにずっと昔は子供の時に父親に連れられて、私の家のある山のてっぺんにある神社行って、すでガランガランと鳴らすと、そういうぐらいの極めて軽い薄っぺらな関わり方は私は宗教との関わり方だったんですね。そういうようなことだと思っていたんですけど、それはまるでそうじゃなかったんですね。もう一つここで神様が愛であるということを思ったんですね。愛は全てを意味があるものとして作るわけです。本当に愛が深いほど考えることも思うことも聞くものも見るものみんな愛に関わる真実なもの、良いものを受けようとする。あるいは与えようとする。まあ、ここに綺麗な絵がこのまま見せるけど出されてありますね、この。この絵は、まだクリスマスシーズンということをして、ちょっともう見えにくいと思いますが、イエス様の誕生のところです。これは、こちらの、もう、前に、マスクの頭に僕が白い飾りをしている、米田拓子さんが、こういうデザインあるいは絵、イラストとかを描く専門の方なので、書いてくださったわけです。そういうふうにですね、米田さんが信仰を持つようになったからこういうのを心込めて書くわけです。愛を持って書く。神様は完全な愛であれば、そして神は全能であるところも信じるならば、神様が作ったものはみんな愛が込められているということになる。ね、だから人間もそうです。どんな人間でも神様が愛を持って作られたんだと。だけれども人間の側から離れていくということもあるわけですね。聖書の最初に書いてある。愛を持ってアダムとエバを作られた。そして周りには水も流れて、美しい実がなり、食べて美味しいものもみんな神様が作って、愛するアダムとエヴァのために作ってやった。けれども、そして神様がですね、真ん中の谷、死ぬということだけを追求する、その木は食べてはいけない。これは現代の科学技術の大きな問題点にもなってきてるんですね。今日のコロナの根本的な原因とも考えられていることは、人間が科学技術、便利さ、快楽を知る。様々な欲望を知る。 そういうことを知って、よりお金の力も知る。そしてどんどんの都会に集まって。で、都会からパッと、以前であれば、ヨーロッパから日本とまで何ヶ月もかかったりしようってはずが、インド、アフリカまでずっと来るわけだから。一日で来てしまうから、パッと繁殖して、広がってしまう。こういうことも科学技術の結果ではある。そもそもこういうウイルスがいろんなところであちこちに広がってしまうのも、そういうふうな、と繋がっておるわけですね。はい。ですから、私たちはですね、神様は全能で愛であると言ったら、いろんなことを人間も意味があって、無意味な人は誰もいないと。でも、不思議と背くようになってしまうと。これはとても不思議なことです。その証拠として、嘘が良いと本気に思っている人誰もいないはずです。嘘を言うときでも口実を言って言いますよね。こうしたかこう嘘を言ってしまった。秘書が言ったからこのまま言っていただけなんて言います。誰も信じられないことを、国の首相たるような人が、180回も読む。118回も嘘をついた。118回も公然と嘘をついたというようなことがですね、いろんな、今回何度も何度も報道されています。で、人間は嘘が多い、がたくさんありますけれども、神様は決して嘘はない。しかも愛だとすると、人間もそうだと。愛も作ってるんだけど、背いてしまう。それから、毎日私たちが見る空、昨日、もう夕方見られた方は非常に澄んだあれで、少し前はほとんど重なり合って、一緒のようにほとんど双眼鏡で見なければわからなかった。俺くっついとったのが、今はやですね、少し離れてる。木星と土星ですね。遥かな遠くにあるものでも、近づいてる、普段だとほとんど動かないように見えますけれども、全く同じでくっついとったように見えるが、今だと少し距離がすぐにわかりにくいわけ。でもそれだけで、科学的な知識それだけ。ああ、400ミリで近づいたんだ、今離れてる、ただそれだけある。けども、神様が愛を持って万物を創造したということになると、あの星の輝きも意味があるはずだということになるんですね。それは信じなければ、そんなこと思わないわけです。科学的な知識だけでは全然思わない。で、細かな宇宙や星に関するデータをたくさん知っていると自慢は、したりするけれども、それと心が真実になったり、綺麗になったりしないわけです。けれども、星の輝きに意味を感じる人、あるいはそこから求める人は与えられる。神様はいつも心の扉を叩いているという言葉がありますよね、黙示録。神様数値は来とんだけれども、人がそれを開けないと。と同じで、神様黙って叩いている。私も突然あれが分かったということ、一冊の本をきっかけにですね。同じように星の光も黙って人の心、魂の扉を叩いておるわけです。大空の真っ青な澄んだ色もある真っ白な雲動く。みんな意味を持って黙って語りかけておる。私たちがあれも神様の愛から作られている。どんな意味が込められてあの美しい白い動き。絶えず変容する形、レイアウト、デザイン。神様は無限のほの構想を持ったデザイン家なんですよね。絵画家でもある。そのほんの海の一滴をもらったのが、絵を描くレンブラント、ラファエル、天才でもそうです。ほんのわずか一滴ほどもらってる。彼らも限界あるわけですね。神様は限界がないわけです。毎日日替わりで壮大な絵巻を大皿に乾杯し続けるわけですよね。それから造形美ですね。木も一つ一つ大きな木になっても壮大などっしりした。ブナの木が徳島県の山の、中心部に特に保護されているんですが、もう何にも書かないから、まっすぐなブナの木がですね、これは北海道や青森いろんなとこ、ブナは遠くにいっぱいあるんですけども、あの堂々と、未だに忘れないです。そばにいるだけで、何か静まるような、まっすぐな直立したブナの大木が、たくさん昔あったようですね、徳島県に。 そういうものから何かを告げてるのは、これは鈍感であってもわかるわけですけど、そんな堂々とした木でなくても、などこでもないから。小さな木であってもですね、葉っぱで一枚で一枚を神様愛を持って想像したんだと思ったら、僕は何かをメッセージを私たちに放っているわけなんですね。でも美しい木だけ、美しい花だけがメッセージを書くんじゃないわけです。そういうふうにこの信仰というものがあって、しかも神様の愛というものがあって、さらに全能ということを信じるならば、至るところのものが語りかけている。災害があっても何かを語りかけている。ただしこの神様の愛というのは、私たちが思える可愛がるというだけでは決してそんな単純なものじゃない。だから、ここにも中途で説明された方、あるいは聞こえなくなった方、寝たきりの方、何十年も寝たきり。どうして母親だったら絶対にしないですよね。母親の愛だと言って自分の息子を目をつぶしたよ。そんなことは絶対にない。なんとか秀吉の力で目が見えるでしょうっていうのは、これ必死になるのが母親の愛なわけですが、神様の愛はですね、そのようなこともして、そしてさらに奥にあること、深いことを知らせようとするということです。だから、ここにある鈴木さんとかも目が見えなくなってから、本当にまあ神様を知るようになった。もう一人の津波さん、あるいは高橋さんとか、何名かの我々の集会に全盲の方だけで4名ぐらいおられますけど、皆さんそうです。説明しなかったら本当に神様を触れなかった。もう何十年も寝たきりで人工呼吸器で生きておられる勝浦さんという方も、実際に自分がこんなひどい状態、毎日が拷問のような我々が見たそうですね。首から下は一切動かないんだから。たった数日お風呂に入らないんだけど、なんか気持ちが良くない。何十年も入ったこともない状態。呼吸がうまくできない。それでも神様を知ったのは本当に幸運になったからだと。このことは感謝しているということ。言われておりますが、それに神様の愛っていうのは私たちは想像をはるかに超えているわけです。だから目の表面的なことってあんなことが起こるから神様愛でない。よく言われること。それは考え方浅いからです。神様は全能で全てを見通している。何千年も通してその愛を実現する。あるいは10年を通して。あるいは1ヶ月。すぐにでも表す場合もある。何千年。これはこの宇宙の終わり。というかこの世全体の終わりというのは何千年も。時間的にはですね。何万年か。何百万年か。あら、46億年の、長きにわたって地球もまあついてきたとか、いろいろありますよね。でも、神様の前の時間も意味がなくなってくるんです。ですね。無限大の前には、いかなる有限も厳密にゼロであると。これは数学者のパスカルが、パンセという本に書いてあることです。その通りですよね。無限に大きい、無限大に関しては数学の極限ということを習った人はそういうことを覚えておきます。無限大に比べたらどんな1兆、2兆であっても、100兆であっても、無限大に来たら厳密にそれ比べたら全部ゼロになる。ですね。ですから、時間も観念もこれなくなると。千年も一日のことし、一日は千年のことし、というようになるわけなので、神様の全能を思ったらですね、それに何か非常に苦しいことが自分にもまた他者にも家族に起こってもですね、そこから真理が始まる。これでもなお神様は愛なのだと。表面だけ見て、いや、こんなこと、神様は愛ではない、おらない、っていうふうに道が分かれるわけですね。で、ここでいう信仰、真実。神様の真実は変わらない。人間の側からも信仰ということはですね、自分が捨てない限りはずっと続いていける。死ぬ間際まで。これは、どんな苦しいことがあっても、自分が捨てない限りは、続く。神様の真実は人間がどうあろうとも変わらない。子供の時に、病気が発生して、口も聞けない、体も動かなかった有名なの水野源蔵さんという方がおられますが、神様の真実は変わらないという賛美の詩を作ったですね。 神様の真実は変わらないという最後のところを繰り返してあります。来る年も来る年もですね、花は定期的に咲くと。みんなこれ神様の真実を表してるんだということです。そういうことで私たちはですね、いつも目にしているものを何も思わないで見るんではなくて、神様の愛があるんだと。しかも神様は全能だから、どこにでもその愛で作ってるんだと。簡単にですね、神様は全能の神、死んでますと。神様は愛だ、死んでます。とか言いながらですね、身の回りも全然その愛によって作られると思ってもない。その愛からのメッセージを受け取るとしながら、本当に死んでいないということですね。人間もそうで、私自身は様々な障害ですね、盲学校にしても、老学校、あるいは肢体不自由の学校、それから重度の転換の人とか、激しい暴力を振るうような人、そういう意味では様々な障害を持った方々の学校にも、不思議なことから、最初は盲学校、目が見えない人を続けて二人突然紹介されたということから始まったわけです。これ私の希望でそのことを知りたいと思った。全然関心がなかったのに、そもそも一般高校しか免許もないし、そこで高校生に若い人に自然科学、理科を教えながら福音を伝えようという、それだけはしっかりした気持ちを持って、最初から私は福音を伝えると。公に学校の場でも伝えるということをあえて始めたわけです。でもその途中から何年か経った時に、突然2週間ぐらいで全盲の方を全く思いがけなく2人続けて紹介をされたと。そこから私は神様が、これは盲学校、視覚障害者の方のところに行くようにと、そういう御心ご意志だということをはっきり感じたから、それで希望を出して、で、行ったということですね。そこからまあ老学校行き、また肢体不自由の学校も、短い期間ですけども、行ったと。で、様々な方々のところ、そういった体の障害を持った方、直接ですね、しかもこの家庭とも関わるわけですね、子供であれば。どんなにその親御さんたちが苦しんでいるか、老の子供になったと。老がそして生まれたと。そのお父さんがですね、私に個人的に言ったこと。もうこの子を殺して自分も死んだら死にたいと。自殺しようかと思ったことがあった。びっくりしたことがあります。しかも学校行った時も、中途で失明をして、建築の事務所を経営して何人も5人も使ってたと。設計士。それが失明をしてですね。そして盲学校行ったら、自分ずっと若いとです、ね。例えば、まあ吉田と。おい吉田、これしとけ。一般の社会では考えられないと言うんですね。自分の本質はもう目が見えなくて全く変わらないのに、その盲学校の先生はですね、自分をあたかも子供みたいに扱って、呼び捨てで行ったと、命じてみた。それはすごいショックだったと。まともな人間扱いしないんだということですね。まあ、そういうことはよく障害差別であります。そういうような、ことで、どのような苦しみを本人や、また家族の方々が受けてきたかということは、私もそういう学校へ行かなければ全く分からなかった。そういうことで、いろんな人たちとの関わりから知らされてきたわけです。そういう人たちにも確かに愛を注ぎおられると。そういう存在だと思えば、こちらもそういう人たちがいろんなことをやられる。一般のいわゆる進学の学校では全く私は、まあ、そうだったわけですけれども、また対照的だったですね。でも残念なことに、進学校の同級生はほとんど学ばなかった。先生方から学ばなかったわけです。授業さえ聞かなかった。自分で、もっとレベルの高いことをしなんだらいけないと思って、授業そっちのけで自分でやってたわけですが、そういうようなことで、神様を信じる。愛、神様の愛を信じるということは、見るものを経験することは違ってくるわけですよね。そういうこと。そしてそこからですね、この希望ということも自然に生まれるということです。それも当然ですよね。苦しいことがあっても、神はあえてからきっ っと良いことにつなげてくださるんだという、それは希望なわけです。今はとても悪い。例えば自分の家族であると、毎日心配が絶えない。体が悪い病気、心が悪い、あるいは悪いことをする。あるいは心の病気であっても、本当に家族としては非常に苦しい。毎日、他の人はですね、時々思い出してあっても、家族のことは日夜忘れることはできないわけですね。でどうしても、これは無理だ。人間や医学には無理であっても、神様は全能だと、これは信じるんであれば、必ずきっとや神様が、その時が来たらば、最善ですよ。神様が見て最善にしてくださると信じていくことはできるわけです。自分の希望するようにならないかもしれない。けど神様の顔を見て最善のことを必ずしてくださるということですね。で、それが希望ということになるわけです。で、こうしたことは自分もその神様の大きな愛に比べたり真実に比べたら本当に愛もないし真実もないと。神様のものすごい正義、あるいは力、勇気を比べて、一番なんとそういう正義感、あるいは勇気がないかということも知らされるところですが、そういうこともですね、それが罪ということですね。真実もない、本当の愛もない。隣人を愛す。だって、隣人って言ったら、偶然的に会う人も、近所の人も、親族も、こういう集会、教会、みんなそうです。私、隣人愛してますよ、と胸張っている人、一体どこにおるかと。通りがかりの人。電車とかバスで一緒になった人。通りがかりの家々の人たち。どんな苦しいことあるかもわからない。病院だったらまさに苦しいこと。死にたいと思っている人、いっぱい待ってる病院もあるわけです。その一人一人思い出して祈るっていうようなこと。これみんな隣人への愛ということになりますが、それは全部できますよ。一人もいないわけです。ですから、いかに考えても、私たちは愛が全く足りない、慣れていない。それを罪でも許してくださるというのがキリスト様ですね。そんなことをですね、科学がいくら発達しようが、医学が発達しようが、お金がいくらあろうが、地位があろうが、オリンピック金メダルがいくらもらおうが、全く関係がないですね。だから何千年も前から、そういう罪の許しということは最大の神様からの贈り物としてですね、あるわけです。そういうことで、どこを見ても神様の愛と神様の真実、自分の信仰、希望、使う場がある。どんな時代になっても、どんな状況になっても、誰に対してもこの三つは使うことができるわけです。こうして、まあ、今日は10人余り言っていますけど、来た時に黙想の時で、今度もスカイプするようになってから、いろんな器具類とかですね、調査官とかいろんなくて、ちょっとなんか黙祷をする間がないぐらいにいろんなことがあってうまくいかないところがありますけど、まあ自分の言うとその他の時いろいろあります。ここに来られている一人一人のこと、またその家族のことを思って祈るっていうこともどれほどできているかっていうこともあります。だからキリがないですよね。でも少しでもそれをする。で、今日のところでもそうです。パウロもいつもあなた方のために祈って、そして主イエス、キリストの父なる神に感謝をすると。この短い一言だけはとても大事なことなんですよね。特にこういう一緒に集まって、同じようにキリスト、神様の言葉をいただこうとする私たちにとって、いつも互いに思い出して祈ると。祈るは愛だ。祈っていないということはその人に愛がないと。本当の愛はいつも祈りを伴う。ということで、この一言、もう私たちもですね、少しなりともできたらと願うわけですね。いつもこういった集まりの一人一人のこと、そのまたご家族の方のためにも祈ろうと。そして、この信仰が続けられてきていることを神様に感謝する。背後で神様もしっかりとその人は魂を捉えて導いておられるから続いているんだと。ここで私たちの主というのは、これ以前にも繰り返しましたが、キュリオス。 Kurios という言葉は、旧約聖書では神を表す訳語として、ギリシャ語の訳語として、ヤハウェ、神の名前をヤハウェというわけですけども、そのヤハウェの訳語として、Kurios が使われているから、ギリシャ語訳をこの聖書の書いた人は使っていたわけですから、Kurios というと神様を表していたわけです。ですから日本語の主人とか、主観とか、主として私がするとか、そういう簡単などこにでも転がっているような使い方ではないということです。主イエスといった神と同じであるイエス、人間の姿をとって地上に来られたと。イエスは人間の名ですね。人間として来る以前からおられたわけだけど、2000年ほど前に人間の形をとって孫や勝ち坊で生まれられたと。そのお名前がイエスで、そのイエスがヤハウェは救いである。罪からの救いであると、この前のクリスマスメッセージでお話ししました。そういうお方なんだと。キリストは、旧約聖書から予言されたメシア、マシーハ、油を塗る、油を注ぐ、神様の本質的な真実と愛を注がれたお方という意味ですね。主、イエス、キリスト、それぞれに意味を持って。で、それを贈られた、この父である神様。今はイエス様も、霊的存在で神様は同じ存在になっておられるわけです。そしてあなた方がキリスト、イエスにあって、その霊に浸されて持っている信仰と、すべての聖なる、これも前から言ってることですが、当時、キリスト者、クリスチャン、クリストにつくもの、クリスチャン、キリスト者ということは、クリスチャンということはまだほとんど使っていなかったので、分けられた人という意味ですね。この世から普通の神様を知らない人から分けられたという意味があるわけですね。ハギオスってギリシャ語も、ヘブライ語のカドシという、カドーシ、なぜかカダシという言葉も、分けられた、セットアパートという意味があるわけです。だから、この世から分けられた人、呼び出された人、まあ現在クリスト者ということです。すべてのクリスト者に対して抱いている愛について聞いたと。で、それは、あなた方のために天に蓄えている希望。このような言い方は、普通には聞いたことはないはずです。将来の希望は何ですか？よく、プロ野球の選手とか何かの選手になるとかですね、歌手になるとか、俳優スターになるとか何かいたしますが、天にあるっていうのはですね、不動のものとしてある。神様は愛で全能だから、きっと良いことをしてくださる。そういう希望はですね、この世にはないわけです。今みんな蹴飛ばしていくような感じですね。どこに神様がいるのかっていう。でもこの天にある、神様のところにあるわけです。我々のそういう希望は。だから私たち以外の方から捨てないからは、決してなくなることはない。私たちの希望は神様のところにある。天にある。でそういうことをみんな言ってる。これは喜ばしい、喜ばしい、幸せなんですよね。この世はどんなに悪魔があって、コロナとかペスタとか何千万人も死ぬようなことあって、それでもなお、それでもなお神様を愛だと信じる。いや、そんなのあるいは信じない。どっちでかを取るわけです。でも神様はですね、どんなことも用いて、パウロが受けた啓示に、すべてのことを信じるものに、良きに転じるというんですね。それは全能だからできるわけです。そういうふうに、この不動の愛がある。動かない真実がある。それらを信じることから生まれる希望がある。こういうことは喜ばしいことです。この世はそういうことをみんな捨てている。どこに真実があるか。政治もね、嘘ばっかりではないかと。どこに愛があるのか。神様の愛ないわ。災害起こる。津波が起こる。死んでしまうではないかというふうに、この世はここにあるみんなないないっていうわけですね。だから本当に考えた希望なんかないや。地球だって滅びてしまうではないか。太陽だって最終的に滅びるんだ。というふうになって、全くこの世から、しかも知識を買うというだけであれば、知れば知るほど、希望がなくなるはずです。でも聖書のことはですね、 神様の愛を知れば知るほど、これ本当にそうだと。その愛を一番深く知ることができるのは、私にとっても、この聖書そのもの、皆さんもないだと思います。これは根本問題である人間の罪を許していただけるというところにあるんですね。そうしたらいかなる誰をもですね、どんな人も私の罪を許したり決めたりできないわけです。それ本当にその罪許されて平安なりが力が与えられるということにですね、神様は愛とはっきりわかるわけです。他にどんなことがいろいろ生じようとも、やっぱり神は愛なり。というヨハネの手紙のですね、神は愛なりっていうのは本当にそうだと。それをわかると、他のこともいろいろわかってくるということです。はい。そういうことで、このパウロをいつも祈っておるっていうのはここだけじゃないんですね。前の、ちょっと過ぎて前のところを見てもらったらわかると思いますが、そうですね。エペソであれば、一章の15です。16。エペソ神と言われても、一章の15。一章の15にもあります。16ですね。新約聖書の353ページですね。新約聖書353ページ。エフェソの一章の16。新約聖書の353ページ。祈りのたびにあなた方のことを思い起こし、絶えず感謝をしている。祈りっていうのはこういうふうにですね、神様と霊的に深くですね、一つになる。そういうのも祈りですが、パウロはもう一つこういうふうに、絶えず具体的な人間を思い起こして祈ると感謝する。そういう祈りを両方非常に深く持ってた人です。深く。それから、もう一つ、この前来た、フィリピの手紙の最初。フィリピの一章の三節。三節、四節。フィリピの一章の三節四節ですね。361ページにあります。361ページ、フィリピ信徒の手紙一章の三節四節ですね。私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝して、これは信仰を続けると一番人間にとって大切なことだから、その大切なことは続けられているということは、神様の背後で導いておられるということだからこそ神様に感謝して、そしてあなた方の一同のために祈るためにいつも喜びを持って祈っていると、このように繰り返しパウロはですね、霊的に第三の天まで挙げられたという深い霊的な一体感、高揚感を持っていたともに、そういう祈りもあれば、このように具体的な一人一人のことを思い浮かべる、各地の集会のことを思い浮かべて、絶えず祈って覚えるんです。外れていく人であれば、どうか外れないようにと。苦しい人が思い出しておれば、絶えずその力ら慰めを与えられるようにと。信仰を続いている、それにもかかわらず続けられている人は神様の導きに感謝すると、そういうことはいつでもできる。なんかの病院の待合室であっても、どっかに行くときでも、車の運転でもそれはできる。しかも何も学問もいらない、知識もいらない、名誉もいらない、何も関係ない、寝ときりになってもできる。一番大事なことはそういうふうに誰でもどこでも しようとする気になったらできるようにしてあるんです。仕事がない、仕事がないってことは決してないわけです。祈りの友の方々は、祖父の名簿においても、あれそうでなくっても、自分が知っている方々、親族であっても、仲間であっても、家庭の人であっても、思い起こして、ふっと思い出した人に電話かけると。どうですかっていうことですね。で、相手の声なりで、なんかでわかると。まあ、そしてその人の祈りも一層深くなるからですね。そういうふうに神様はですね、どんな体の障害があっても、いけなくっても、コロナであっても、こんなん関係ないです、そういうところには。一層コロナがあって家でおるならば、仕事に夢中にならない時間少ない、通勤の、祈る時間は増えるわけです。そういうことですので、私たちも、こういう非常に身近なこと、しかも大事なことですね。信仰と希望と愛、神様の真実と、私たちの側の真実、信仰と、そこから生まれる希望、すべてを支配する、この神様の愛と、三つがあったらすべてに使えるというわけですね。この花を見ても、私の花、木、小鳥が毎日来ている。見ても神様の愛、愛で運んでくれたと。その幼子のように単純に信じるとですね、あるいは、餌が欲しいけんお腹すいただけだと。お前に挨拶来てるんじゃないのと思うのと。どちらがいいかということですね。やっぱり神様がそういう小鳥も、小鳥はこんなわからない。でも、用いて私のところに使わせてくれたんだと。あの木もですね、神様が備えてくださったると。万事その神様の愛と結びつけて、信じてそれをやると。いうことは、どこででもできるということですね。思います。そういうことで、いっそ私たちも、こういう2000年前に示されたパウロの心は少しでも私たちも共有させていただきたいと願うところです。以上です。